本日のマルコによる福音書の御言葉は、段落の始めのところにタイトルがついておりまして、ベタニアで香油を注がれる。その左下のところに、括弧して、マタイ26章の6から13と、ヨハネ12章の1から8という場所が記されています。つまり、ほぼ同じ内容のことがそこに書いてあるということなのですが、後でゆっくり見比べていただくと良いかと思いますが、よく似ているようでいて微妙に違うものがあります。そしてここに実は書かれていないもう一箇所、そっくりな箇所があるのです。それはルカによる福音書の7章にあります。ルカによる福音書の7章には、シエスがファリサイ派シモンの家に招かれていったときに、その町で罪の女であったと言われる人がやってきて、泣きながらシエスの足を濡らし、汚れたその足を髪の毛で拭い、そして高価な香油をその足に注いだという話であります。いくつかの箇所に似ているようでて、随分違いが少しある話でありまして、少し聖書に親しんでまいりますと混乱をしてしまいそうになるでありましょう。ここで少し整理をしておきたいのですが、一人の婦人が高価な香油をイエス・キリストに塗る。で、それが非難の対象になって、主がそれに対して答えていく。こういう物語としての大きな枠組みは共通しています。しかし、私はこのマルコとマタイとはほとんど一緒なんですけれども、ルカにある話とは別物として見るべきだと思います。さらにややこしくしているのが、ヨハネによる福音書の記事で、実はヨハネの記事を読むと、今私どもが与えられたこのマルコやマタイに共通しているものと、ルカとまるで二つに合わせて、一つにしてしまっているようなようにも見えるのです。ルカの方では、罪の女と言われるその女の素性が問題にされ、今日のマルコそしてマタイの方では、無駄遣いと言われる女の行為の方が問題にされる。そこが大きな違う点であります。さて、時は杉越の祭りの直前です。祭司長や立法学者たちは主イエスを殺そうというはっきりとした意思を固め、チャンスを伺っています。場所はエルサレム郊外のベタニア村、わずか4キロ程度しか離れていない、本当にすぐ隣村のようです。ベタニア村には以前病気で死んでしまったところから生き返らせてもらったラザロという人と、その姉妹マルタ・マリアの家のある村がベタニア村でした。しかし今日の舞台はどうもそのラザロやマルタ・マリアの家ではなさそうです。ヨハネの方だとそういう設定になるんですけれども、そうではなさそうです。別な重い皮膚病の人シモンの家と言われています。重い皮膚病、現代でいうハンセン病にかかっている人は、この聖書の時代に一緒の家に住むことなど到底叶いませんでした。マルコによる福音書では、冒頭の第一章の初めのところに、主イエスがこの重い皮膚病の人を癒す奇跡を記しています。このベタニア村のシモンという人が、その皮膚病を癒されたかどうかという記事がないんですが、このように名前を残しているということは、主イエスの癒しをいただいていたのではないかと 考えられます。普通なら同じ町の中、小さな村の中です。ああ、あの家にはああいう病人が出たんだ、当然すぐにみんなが知れ渡る。そういう家にはみんな近寄ろうとしない、敬遠されてしまう。しかしそこに主イエスはおられる。そして食事の席についているというわけです。もしそのシモンがそこですでに癒していただいているならば、その食事の席は本当に大きな喜び、とてつもなく大きな喜びがこう溢れてくる食卓であり、食事の場だったと思います。そこに名の知るされない一人の女がやってくる。その手には純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺。そこには弟子たちをはじめ近所の人たちも集まっていたようです。人々はこの女が主イエスをもてなすために何かをしようとしているというのはすぐに察知したでしょう。しかしその手の中にあるものを見たときに、わかるものはおと思ったでしょう。それは決して日常的に目にするものとは言えないものだったからです。彼女はその石膏の壺を壊し、香油をイエスの頭に注ぎかけたとあります。石膏の壺はおそらくこの先が細くなって注ぎ口になるはずのところの上がこうキュッとコルクのようなものできっと締められて、こうそれこそ石膏を塗ってですね、完全に漏れないように封印されているような状態ではなかったかと思われます。つまり蓋をキュキュッと開けてスポッといってトロトロっと注ぎかけるようなものではどうもなかったようです。ですからおそらく想像するに、その首のところをですね、こう壊して割って注ぎ口を出して、そして主イエスの頭にこうそっと注ぎかけたのではないか。素晴らしい香りが部屋中に広がります。ちなみにナルドの香油、この香油というのはインド産のオミナエシカの植物、ナルドスタキスジャタマンシーというですね、舌を噛みそうな植物の根っこから抽出した香料で、それをオリーブ油で伸ばすんですね。日本でもこの根の部分をいわゆるお香の原料として使用してきているそうです。でこの状況を見ていた人たちのうちに何人かが互いに憤慨していったとあります。他のところでは弟子たちになるんですが、ここでは特定されていません。問題は誰かではなくて、憤慨している者たちの何が問題かなのです。この女がした行為は彼女なりに自分ができる精一杯のこと、できる限りのことをイエス様にしようということであった。ただ半端ではない、べらぼうに高価なナルドの香油だけれども、彼女にしたらこれが自分の主イエス、イエス様にして差し上げられる精一杯のことであった。後で非難されて責め咎められる中で、 300デナリ以上に売ってとありますので、なんとこの石膏の壺一つで、大人の1年分に相当するという高価な代物なのです。よほどのお金持ちのご婦人なのだろうか。ベタニアという村、小さな村では、これはちょっと考えにくいことであります。可能性としては、ありったけの、自分の持っているものすべてを捧げようとしている。それを主イエスは、できる限りのことを彼女はしたと、しかと受け止めておられるのです。香油を頭に塗るというのは、大切な客人をもてなす時のもてなし方でもありましたが、古くは王が任命される時に頭に香油を注がれて、王となる儀式にもなっておりました。メシアという言葉がありますね。救い主という意味ですが、語源的には油注がれたものという意味で、王様に任せられるときに頭に油を注がれる。有名なのは、あの少年ダビデがですね、サムエルにこう頭に、ね、油注がれる。ダビデもそうでしたし、後々の王もそうです。王様になるときに、王に任命されるときに油注ぎを受けるのです。この女は、主イエスが王だという意味でこの油注ぎをしたとは考えにくい。彼女はできる限りのこととして素朴に思いつく精一杯のこととしてナルドの香油に思い至った。おそらく人からどう言われるかということは考えになかったのでしょう。こうやって責められてしまったらごめんなさいとしか言えなくて、なんて考えのないやつだと叱られても黙っているしかなかったでありましょう。しかしなのです。彼女なりに考えられる精一杯のことをした。できる限りのことなんです。それをシエスはしっかと受け止められた。このナルドの香油のかぐわしいこの香りはばかりではなくて、この一人の女と、それを受け止める主の思いとが、こう相通じ合う麗しさをですね、私たちはきっと心の中でこの情景に見ることができるでありましょう。しかしこれを見ていた人の中に憤慨する者がいた。それは一人ではなくて互いに言い合っていたというのですから、いわゆる共通認識というのが生まれつつあった。けしからんと。なぜこんなに香油を無駄遣いしたのか。無駄遣いだというんです。これはナルドの香油で。300デナリ以上にも売れるものだ。ラベルでも貼っていたんでしょうかね。知る人ぞ知る超高価な香油。300デナリオン。1デナリオンは大人の1日の賃金です。300日分の大人の賃金。1年365日のうち安息日は52回、だいたい。その他の祭りのお休みをざっと加えて分かりやすく、年間の労働日数約300日としましょう。つまり、大人一人の1年分の収入ということなのです。現代でも、1日日給1万円として300万円です。 手の中に抱えられる一瓶が300万円の香油を惜しげもなく主の頭に注ぎかけてしまう。実はナルドの香油、今でも売ってるんです。ネットでも買えますから。ただ15ミリリットル入りのこんなのが3000円します。15ミリリットルですよ。10倍しましょうか。3万円出してもこんなもんですね。その100倍、おそらく 1.5 リットルぐらいで300万円ですね。牛乳パック1個半ぐらいです。現代でも大変高価な香油なんですが、これを主の頭に惜しげもなく注ぎかけていく。あの人は常識がない人だよって人を非難するときによく言いますが、しかし考えてみますと常識っていうのも当てにならないですね。自分で常識だと思ってても実は違っていることがしばしばでありますし、しかしです、それにしてもこの女のやってることは常識外れとしか言いようがないではないか。いやいや、常識外れどころではない。無駄遣いをしている、浪費だ、意味がない。立法と言われる申命記第15章11節にこうあります。この国から貧しい者がいなくなることはないであろう。それゆえ私はあなたに命じる。この国に住む同胞のうち、生活に苦しむ貧しい者に手を大きく開きなさい。つまり、貧しい者が必ずいるから、その者を顧みて、施しをしたり、優しくしたり、手当てをしなさい。で、これはですね、今ちょうど春の杉越の祭り、民族的に自分たちが本当に救われた祝いの時に最もふさわしい善行であります。時々今でもイスラム教のラマダーンというあの断食している時に、テレビのドキュメンタリーでそのラマダーンを追っている中でですね、その食事を取らない分を貧しい人や困窮している人にですね、こう届けに行く、そういうこのドキュメンタリーの場面を見たことがありますけれども、まさにそういうものでありましょう。なぜこんな無駄遣いをしたのか。これを売れば貧しい人たちに施すことができたのに。これはいわば正論であります。立法にのっとっている。しかしここでやっていることは、正論を振りかざして他者の技を責めることをしている。この女のしていることを非難し、責めて、咎めている。愛の技や正義というものを規定するのは自分だということになっている。もちろん本人たちはそんなことは無自覚でしょうけれども。しかし結果的に、正論や正義を振りかざして人を非難し、責めて、咎めていく、要するに裁く行為をしているのは、その根底にはその正義を決めるのは自分だということがあるわけです。そこでは時に、神の名によってとか、聖書の言葉によってという、神の権威の裏付けをつけようとすることも起こる。それは一見いかにも信仰的で、敬虔であるかのようでありますが、実は恐ろしい傲慢であり、大きな罪にさえなる。現代の私たちもしばしばそれと同じことをしでかしてしまっているのではないか。でも決して悪意からではない。うぬぼれているつもりもない。極めて真面目です。しかし、本当に真面目な思いからであったにしても、やっていることは同じ。 私どももしばしば神の名において、聖書の言葉において人を裁いていることに、身に覚えがあるなら、ここに悔い改めねばなりません。主イエス・キリストは、貧しい人に施すことそのものを否定しておられるわけではない。つまり、正論そのものを否定しているのではないんです。やはり正論は正論です。しかし、それで人を裁き始めるときに、主の道から外れていってしまう。主イエスは言われる。するままにさせておきなさい。咎めて非難して止めてはいけないというのです。するままにさせよ。彼女はあの神殿の賽銭箱の前でレプトン銅貨2枚を捧げたヤモメに似ている。自分のできる限りのことをした。ここでも主はそれをきっちり認めている。あり余る金があり、大富豪で余裕しゃくしゃくでこのナルドの行為の壺を、いくつもある壺の中の一つを持ってきたのではない。できる限りの精一杯のものだ。つまり、ありったけのものを捧げきっている。自分の持っているすべてを与えようとしている。彼女は、それが主イエスの葬りのための準備になろうとは思ってもみなかったでしょう。ここに主イエスがご自身の埋葬の準備、葬りの準備をこの人はしてくれていて、それはこの後世界中どこででも語り伝えられるほどのことだと言われる。この主の言われていることは、すべてを与えていく愛は、与える側ではなくて、受ける側がその意味と価値とを定めていくものだということを示している。もちろん、それを見ている第三者がそれを批評し、その意味と価値とを定められるものでは断じてない。愛の技を施す側、愛を注ぎ出す側は、ただただ自分のできる限りのことをしようとして成し得ることをなす。それがどう評価されるか、それがどう意義づけられるかなど考えない。それを先取りしようとしない。ただただ愚直なまでにできる限りのことをすることだけをする。その愛の技がどれほど大きな意味があり、どれほど尊い価値があるのか、それを決めるのは愛をする側のものではない。そしてそれを横で見ている第三者でもない。その愛を受けた者が、それを自分への深く広く大きな愛として受け止めていったときに、それは限りなく尊く意義深いものとなる。される。愛の技の意義や価値を定めるのは、ある意味受け手であって与え手でない、ましてや第三者でもないことが、ここに明らかになっているのです。今日のこの御言葉の場面では、名の知られていない一人の女と、主イエスとの間でありますが、これは我々人と人との間でも同じです。すべてをただ与え尽くしていく愛は、その行為の意味や価値を、する側が与える側が自分で、ああ、これはこういう意味があるんだ。ああ、これにはこういう価値があるんだ。尊さがあるんだ。などと、言わないし、考えない。規定しない。それは右の手のしていることを左の手にも知られぬようにせよとのあの主の教えにつながる。 いや自分がしているこの愛の技はね、実はね、これこういう意味があるんだよ。これほど尊いことなんだよと仮に言ってみたとしましょう。左の手の側の人がそれを聞いてどう思うでしょうか。あのね、それはもう愛じゃないと思うよと教えてくれる人は親切。こんなバカバカしいことを人はするはずがないと思うでしょうか。案外そうでもないのではないか。自分のやった良き行いについて、自分なりの意義づけをせっせとし、自分なりの価値を見出し、そしてそれを第三者に認めてもらいたい、口に出して言ってもらいたいと無自覚に望んでいるところがないだろうか。愛の技はただできる限りのことをする。それがどう評価されるか、どう価値づけられるか、意義づけられるか、それは自分のすることではない。もしかしたらちゃんと受け止めてもらえずにお礼の一言もないかもしれない。いや、かえって恩をあだで返されるようなことが起こるかもしれない。でも本当に愛して、必死になって愛していこうとするときに、そんなことは考えていられないでありましょう。ただただ愚直なまでにひたすらに愛する、その人のために自分の成し得る最大限のことを成し、自分の提供できる最大限のことを捧げていく。今彼女のそのようにして愛する相手、その対象は主イエス、そのお方であった。きっと彼女はこの後主が天に昇られて、十字架と復活の後に天に昇られて、もう手の届かない、目の見えないところに行かれたな後に、その自分の愛を注ぐ相手、対象はきっと貧しい人たちに向けられていくと十分に考えられる。その一途な愛が向く先を他人が批評し批判するというのは、批評するあなたは一体何者なのかという裏返しの問いとなって返ってくるのです。ナルドの香油のかぐわしい、麗しい香りが、この部屋中に立ち込めたでありましょう。それは、できる限りのことをしようとする、一人の女の自己犠牲の愛の香りです。それを主は受け止め、それがご自身の葬りの準備という尊い意味を持つものとなったのだと宣言してくださった。彼女のこのかぐわしい愛は、この後の主イエスの十字架にある愛の香りに重なります。血生臭い十字架であります。おぞましい十字架の情景であります。しかしそこに、できる限りのことを神の御子が、御自らなし、その命を投げ出して行かれる。黄泉にまで下られるが、父なる神はその御子を黄泉より引き上げ、常しえの命によみがえらせられる。復活の主イエスとの出会いの情景にあふれているのは、このナルドの香りと同じかぐわしき愛の香りではないか。それは愚かさと弱さゆえの罪を全く許し、とこしえの命に生かす主イエスの愛。しかし今はまだ醜悪な無理解と傲慢とに取り囲まれている。 弟子たちは真面目だ。真面目だけれども、正論を振りかざして他者を責める愚かさの中にある。弱さの中にある。傲慢と罪の囚われの中にある。その中を主はただ一人十字架に向かおうとしていた。孤独の道であるかのようであった。がしかし、ここにその主イエスに自分のありったけのものを捧げてくる。香り立つ愛を注いでくる一人の女に出会われた。主はいかにこのかぐわしき愛を読み捨てられたであろうか。できる限りの愛が注がれ、その愛が愛として受け止められた。そこにあふれる喜びと、そこに香る愛の麗しい香りとが、今、私たちの全身に満たされようとしておるのです。